皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は文明の形を変えることが必要です。国会の方ですけども、今月末にいよいよ臨時国会開くようですね。民主党の構造汚職ということでですね、本当にたくさんの汚職問題があるらしいんですよ。これを自民党は出してくる。で、当然内閣を持ちませんから、離党者もいれば、新しい、総裁を、失礼、代表、首相を選ぶこともできませんから、解散になっちゃうんじゃないんでしょうかね。しかし、いろんな政党あるんですけども、経済ということに関して言うと、ほとんどその、経済政策らしいものを誰も言ってないんじゃないかと思うんですね。そこにあるのは、要するに、金をまくことですよね。あと、大企業を優遇して、どんどん外国に行っちゃえばいいんだというような感じでしょう。あと、原発は推進しようと、自民党なんかそうですね。自民党もただその原発のことはあんまり言わないようにしてるんですね。あれやっぱり言うと票が減ると思ってですね、黙ってんだと思うんですが、すごく悪い奴だと思いますね。ちゃんと政策は言わなきゃダメですよね。しかし、いずれにしろ、そんなのうまくいかないですよね。だってこの20年間ずっと金出し続けてきて、それでこの衰退ですもん。どんどん外国に行って、それでこの衰退で、しかも外国ももうダメになってきてるわけですから、やっぱりこの全然その次の経済、世の中を作る発想がないんだということがあまりにも明確に今見えてると思いますよね。で、最近ミャンマーがどんどん開発進んでいてですね、今朝の、NHK のテレビでも言ってましたね。なんかそのミャンマーにどんどんみんな行くんだっつんで、一生懸命その仕事を作ってるので飛行機も飛ぶんだって言ってましたけども、じゃあ何すんのっていうと、なんか今まで我々が持っている在庫の一掃処分みたいな感じですよね。なんか火力発電所をちょっと直してみるとかですね、車売るだとか、テレビ売るだとか、要するに供給過剰になってる先進国の在庫処分みたいなもんですよね。だからチャンスだなんつったってですね、結局は在庫処分だし、価格が世界中からやってきて安くなるだけだしね、何の意味もないと思うんですね。で、持続的な成長といいますか、環境に対する負荷も含めて持続的なその、発展ということは望めない我々のこの文明セットをですね、やっぱりその新興国に持ってって、また中長期的にそれが破綻するだけですね。なんかその地元の人たちがスカートですね、その伝統衣装を最近あまり着なくなってジーパンを剥げ出したってこと言ってましたけども、そういうのってあまり良くないことですよね。みんなジーパン履くとろくなことないですよね。ジーパン履いて、もともとあれ作業着ですから、そんなものを普通の人がどんどん履くようになるってことは、なんか変なことで、やっぱり、この、なんて言うんでしょうかね、あまりにも貧困の厳しいところというのは、急速に、近代化したいという思いがありますから、どうしてもこうやって、先進国の在庫輸送処分に引っかかっちゃうところがある。でもやっぱり、先進国そのものはですね、でこうやってその在庫処分できるところをいろいろ探してんだけど、もう後はないということになったら、全く新しい文明を自分たちの手で作るしかないと思うんですね。文明開化という言葉がありましたけども、何かに習って開化すると、ね、今のミャンマーみたいに、その、一気に門戸を開いて外国のものを取り入れるという、こういうもんじゃないと思うんですね。同じその文明開化でも21世紀に向けて開化すると、ヨーロッパに向けて開化するんじゃなくて、やっぱり新しい時代に向けて開化するという、ものすごく大きなパラダイムを持っていかないと、その、経済政策だけじゃなくて、今日会社がどんな決断をすればいいのか、儲からなくなっているこの商品を明日どうすればいいのか、どんな新しい取り組み始めればいいのかが、全くこれわからないと思うんですよね。やっぱりその近代という時代がもうどんどん末期になってきて、いろいろ変わってる部分が多いわけですよね。まず科学がそうですよね。例えばその、ニュートン物理学があって、でアインシュタインの物理学がある。でもしかしそのアインシュタインの物理学では物事を今説明しきれなくなってきて、みんな冷や汗かいてるわけですよね。 ということはやっぱりそのもっと外側の大きなものがいりますよね。大宇宙のあの科学っていうものは今度必要になってくるわけで、実際に常温核融合ですとかですね、まあ微生物が放射能結晶もそうですけども、例えばガンが突然消えちゃったとかですね、よく我々巷で目にしてるものありますよね。ああいういわゆる不思議な現象っていうのをですね、統一的に説明できるようにならないと、これはやっぱり全体は閉じないと思うんですね。それはなんかまるで、あの虚数というでしょうかね、あるいは複素数というのが発見される前、の世界によく似てると思うんですよね。やっぱりこの実数の世界だけではなんか説明つかない部分があって、でこう虚数というものを持ってくることによってよく説明がつくようになった。あるいはもっと言えば、前で言えばあれですかね、無理数ですかね。無理数というのは非常に不思議な数があって、まあそれを持ってくることで初めてこのね、なんか物事がよくわかるようになったという部分もあるわけですけども、なんか我々もやっぱりこう常識がですね、その邪魔をして物事の理解が妨げられている部分というのが非常に多くあるんじゃないでしょうかね。だからこの文明の元となっているその科学っていうものも、これは私はやっぱりこれ常識変えて科学そのものを進化させる必要があると思うんですね。世の中はもともとだからもっと高尚で大きなもので深いものなんですけども、要するに科学というのはそれをどう説明するかですから、説明の体系がですね、やっぱ不十分だから改めるってのは何も悪いことじゃなくてですね、それ改めるもの、改めたらいいと思うんですよね。で、やっぱり今回の放射能漏れの事故というのは、今までの科学では、そして今までのこの業界関係者では物事を解決つけないということを明確に示したと思うんですよ。ね、原子力物理学者ですとかですね、あるいは原子力産業の連中、原子力村の連中には、日中もさっちも解決つかないってことを明確に示しちゃったわけですね。ということは、もし人類に未来があるならば、全然別の人たちが出てきて、問題の解決の糸口を見つける、あるいはその進化によって、1たす1を3にする力によって、イノベーションによって問題を解決するしかないわけで、それを我々やらなきゃ絶対ダメなわけですね。で、もたもたしてればどんどん喉の腫れを持つ人が増えてくるしですね。まあ、至るところでそうやってですね、我々がその常識を変えないことで問題が解決されない。我々が科学の常識を改めないことでですね、視野が広がらないってことが非常に多く今あるんじゃないでしょうかね。で、やっぱりこの、何事もやっぱり変化って足元に起きてますから、足元の変化をよく見ながら未来を想像すれば大体よくわかるわけですね。前から申し上げているように、日本という国が一番強いのは、とにかくその技ですよね。どんな分野におきましても、一次、二次、三次の産業、あらゆる部分でこの技というものが非常にしっかりするわけですよ。ですからこの、ここで国を立て直そうと思えば、やっぱり国民の遺伝子に眠っているこの技をもう一回引っ張り出して強化するっていうところを中心にやってたらいいと思うんですよね。で、これ何も難しいことなくて、遺伝子に眠ってるわけですから、ちょっと訓練すれば出てくると思うんですね。そして日本というのは本当に歴史的に見ればですね、ものすごくこの進化を上手に成し遂げた国なんですよ。例えばもう前にも言ったと思いますが、一番大きな変化をたどるならば、縄文時代から奈良時代までの900年から1000年ぐらいの間ですよね。縄文の終わりから奈良時代ぐらいも、この1000年間ってのは凄まじい変化で、米作りも入ってきたし、仏教も入ってきたし、いわゆる律令という法律も入ってきたし、あるいはいろんな民族が北から南からやってきて、この日本列島に住み着いて、それがみんな共生する形で一つの国を作っていくわけですね。まあ、そして文明の形もすっかり変わった。でもやっぱり日本なんですよね。日本としてずっと続いてるわけで、やっぱこういうことを我々のその先祖はずっとやってるわけですから、今の我々もあんまりそのこだわることなくですね、どんどんどんどん新しいことやったらいいと思うんですね。やっぱり日本人ってそのものすごく好奇心旺盛なんで、その新しいことに触れるなとか、よそと口を聞くなとかですね、なんか閉じこもってろって言われるのはすごく辛いことだと思うんですね。だからこう日本を追う非常に大きな閉塞感っていうのは、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないってことはあんまり強く言われるからだと思うんですよね。ルールなんかですね、うるさく作りすぎるからこうなるんで、ルールなんて作ったってその運用が全てでありますから、やっぱその上手に運用することでルールも生きるし世の中も生きると、こういうもんですから、着地上下にルールだけ守るというのはですね、あまりにも馬鹿げた話でありまして、 やっぱりその先は、やっぱりこの新しい文明を自分たちで作ればうまくいくんだという、そのなんか突破口の光みたいのをまずはじめに見せることが何よりも大事だと思いますね。ですからその経済界というのは、やっぱりその最大の使命を言うならばですね、やっぱりそれは世の中のイノベーションを最先端でやること、これが経済人の最大の使命ですよね。もうこれはそのマックス・ウェーバーの話を見るまでもなく、マルクスの話を見るまでもなく、それはもう昔からそういうもんでありまして、やっぱり一番自由に動ける人たちが自由に動いて、この世の最先端を作っていく。まあそれが使命なんですね。ですからやっぱり経済政策と申しますか、経営というところは、不況だから好景気になるのを待ってるっていうことは根本的な自己矛盾なんですよ。不景気を好景気にするのは企業の力ですから、自分たちでイノベーションして、今の問題を解決する新商品を出していくことによって、初めて人々は、自分と自分の身の回り3メートル以内に、良き変化が来たことを察知して、景気がいいと言い出すんですね。で、これが広がっていって本当に景気が良くなるんです。ですからやっぱり、経済人とか企業というのは、とにかくどんな場合においても、特に不況の時ほど、新しい、商品、特に今であれば新しい文明のワンセットですね。この今抱えている、まあ様々な問題を克服する一連の新しい文明としてのワンセット、これをその先駆的に作って、各分野で作って統合させて世の中に商品としてどんどん送り出していって人々に普及させること、これがですね、経済界あるいは企業の最大の使命なんですね。だから、そのことを考えてみると、まず経済人をよく勉強しないといけませんよね。例えば今資源の問題が非常に重大になってきてますね。原発止めただけではなかなかうまくいかない。それはドイツなんか見ててもそうですね。エネルギーコストがどんどん上がりすぎちゃう。やっぱり文明の形を変えることによってエネルギーあんまり使わないでいいようにすればいいわけですよ。やはりまず一つは移動のエネルギーが多すぎますよね。今世界中見たって。もうある程度ですね。この20世紀の文明の在庫処分もある程度終わったわけですから、そのこれ以上なんか世界中あんまり人や物が動きしててもしょうがないですよね。もっとやっぱり自分の足元でですね、その荒れた土地、自分たちの足元のそのまあ荒廃した町をですね建て直して、そこが世界に一つとない二つとないなんか競争力を持つこと、これを頑張ってやってたらいいと思うんですね。昔の地場産業やった人たちみんな同じでしょ。地場産業を開発して、新しい商品開発して、それでその街が大きくなったと、立派になったと、よく銅像とか記念碑が立ってますよね。全国、世界でもそうですけども。やっぱそこをもう一回やればいいわけじゃないですか。何も難しいことないわけで。フードマイレージだって今みたいに長すぎるわけで、もっと自分たちの身の回りでですね、いいものをね、作って食べればいいわけで、旬に合わせて。だから経済の原理だけで農業をやろうとすると、本当にその、ね、世界中荒廃して、投機的になっちゃって、収拾つかなくなるんですけども、まあ経済の原理以外のもので動かしちゃっていいわけでしょ。別にその医療とか福祉、介護はですね、経済の原理だけでやってないわけで、で、あと農業だってそうやってやってったって全然問題ないわけですよね。まあ、一番いけないのはとにかく何もしない、腐敗している金にですね、金と権力で、にあぐらをかいて、いるって、これが一番まあ悪いことでしょう。それはその政府でも民間でも各産業でもあるわけで、これはやっぱり廃さなきゃダメですよね。なんかこう補助金もらうだけでね、仕事したふりにしてみたりとか、そんなことダメなわけで。ですからそんなのもしかし、どうでしょうね。政府がなくなればもう意味ないですもんね。今回その IMF の総会が東京で開かれまして、専務理事いますよね。あの専務理事が言ってましたでしょ。成長することがなければですね、公的債務は、返済できない。まさにその通りなんですね。だから、このまま行けばどうせ経済界何をもの考えてないんだしですね。やっぱり大恐慌になりますよ。大恐慌も始まってんだから、もっとすごいなんでしょ。そしたら、政府は破産しますよね。これ時間の問題でありまして、伸ばそうったってですね、こんなに金融緩和やったってまだ株が下がってんですから、これはもう無理ですよ。ね、ヨーロッパの危機だって止められないし、中国だってどんどんその経済おかしくなってるわけだから。だからやっぱりこの天はちゃんと動いてると思うんですよ。やっぱその金と権力では生きられませんよということを明確に天は示していて、早く改心しないと知りませんよということをやってるわけですから、我々としても、まあ、その、 新しい時代にふさわしい、あまりエネルギーを使わないで、いわゆる地産地消ということを基本に、経済の原理だけではなくて、持続的な成長が遂げられるような、一連のその戦略的な、国と言いますか、地域づくりというものを、やっぱりやっていかなきゃいけませんね。それは、例えば、乗り物も今みたいにたくさん使わないでもいいし、街の形もある意味で言うともっとコンパクトになっていて、歩くっていうことを中心にやっていけばいいし、そんなその高層ビルなんかたくさんいりませんしですね。あるいはその自然災害から身を守るということが今緊急の課題になっていますから、やはり災害の起こりにくい場所に移動して街を作ればいいわけで、その辺は国土地理院が発行しております土地条件図とか、様々な主題図ってありますよね。国土地理院のホームページ見ていただくとわかりますが、土地条件図とか、洪水の危険地域だとかですね、山崩れの危険地域だとか、そんなこと書いた地図があるわけで、まあそれに照らして危ないところはですね、町、他に引っ越せばいいわけですよね。だから、40〜50年前の地図見ればですね、その危ないところはあまり人住んでなかったわけで、やっぱりそういうところに町を引っ越せば全然問題ないわけですよね。全く災害なくなるとは言いませんけども、その今みたいにですね、もう四重怯えるっていうことはやっぱないと思うんですね。で、もちろんその貿易はやるわけでありまして、とにかく日本人はですね、新しいものに対する興味がものすごく強いんです。ですから完全に中だけに閉じこもれたってそれは全然ダメで、あの江戸時代だってですね、幕府ですとか長崎を通じてですね、貿易とか世界の情報を出入りしてたわけですね。朝鮮半島もそうです。日本人非常に興味深くそういうものを見てるわけですよね。ですからやっぱりその外と閉ざすってことはダメでありまして、要するに経済が足元からってことになれば、不要な貿易、不要な投資はいらなくなるわけですから、でもむしろこの技の交流とかですね、あるいは本物の特産物の交流っていうものは、それはあるわけですから、やはりその開かれた中での経済成長を続けると言っていいと思いますね。で、金融なんかについても今みたいなですね、まるで原子力発電所のような巨大なその投資銀行が崩壊しちゃったんですから、もっと地道な投資にしていかなければいけないわけで、今みたいにそのスピードだけでね、いきなりその1兆何千億円でしたっけ？金集めてアメリカの会社買うなんて言ってるどっかの会社ありますけども、あんなバカなことやってたってですね、結局大きいばかりでですね、その、やがてこれ経済がディスインテグレート、分解していけば意味なくなっちゃうことなんで、もっとやっぱりその、中身のあることやってたらいいと思うんですよね。で、あと、まさにその科学が変わるっていうことで言えば、大宇宙ってことが出てくれば、いわゆるこれあの世でしょ？我々が言うあの世ですよね。あの世っていうものがなんか科学的に居場所が見えてくるわけでしょう。生命の根源という部分が。そうするとこれ、生きる死ぬの意味は変わってきますよね。生まれた時に全てが始まって死んだら終わりっていうわけでなくなるわけで。で、この価値観の変化ってすごい大きいですよ。例えばその前にも言いましたけども、江戸時代はですね、その今の物理学ってありませんから、みんなその、すべてはですね、神仏のおかげだということでやってたわけで、しかもそれも非常に迷信に満ちた神仏でありますから、あちこちにですね、石仏が立っておりまして、まあそれは悪いことじゃないんですが、すべてこのそういう神仏頼みという部分があったわけですよね。だからそこら中の神仏皆さんはいろんなことを手を合わせていた。しかしその、仏理学が普及してからでしょ？別にその神仏に手を合わさないでも病気治ることがあるんだと。科学の力を使えばそんな朝から晩まであちこちお参りしてなくてもね、健康に暮らせるんだってことは分かったのは、物理学を一般の人たちが勉強するようになってからでしょ。だからやっぱり新しい科学が出てくればですね、ライフスタイル、生活の仕方も変わるんですよね。もう一回本物の意味での、なんかそういう間になんか強奪物を介したあの世との付き合いじゃなくてですね、本物のこの向き合いっていうのはこれから始まってくるわけでしょ。そしてやっぱり、地球は一つなんだっていうことをこれもみんな実感したと思うんですよね。やっぱりこうマンションみたいなものっていうか、お互いにこう逃げらんないところにこれ世界中住んでるわけでありまして。ですからこの自分さえ良ければと言っても地球全体の問題ですからね。今回の福島の原発のこともそうですけども。やっぱ全体でこの地球をどう守りましょうかという意欲、意識がですね。私はやっぱこの30年ぐらいの間に急激に世界で広がってきたと思いますね。これがやっぱりすごく立派なことだと思うんです。 で、まあ、インターネットもそういう世界の一体感のですね、情勢にすごくやっぱ役立ったと思うんですね。まあ、そんなことで、とにかく世界の文明もですね、まず日本あたりから1次、2次、3次産業、地元の足元を中心に、立て直していくと、いうことをやって、で、その具体的なポイントである新商品をどんどん経済界、経営者が出していくと、その体制づくりですよね。それが最大の経済政策じゃないかなと思うんですけどね。まあ、とにかく大きく構えていかないと、ここ出口見えませんのでね、皆さんで頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、文明の形を変えることが必要ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。